今日はこのところから生ける水イエスキリスト、生ける水イエスキリストという題で御言葉を取り継がせていただきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を心から崇めます。こうして私たちを今日もこのところに引き寄せてくださり、主の前に出させていただいています。本当にこの恵みに感謝をいたします。今もう一度私たちはあなたにこの御言葉を今日待ち望んでいます。どうぞ主ご自身がお一人お一人にお語りくださるように、聖霊様がどうぞこの場を満たしてくださり、あなたの栄光をこのところに表してくださるように待ち望みつつ、愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。6月に入りました。今日から新しいシリーズを始めたいと思っていますが、テーマは救い主イエスキリスト、救い主イエスキリストというテーマで、今月は見ていきたいと思っています。福音の中心、福音の中心はイエス様が救い主であられるということですね。イエス様が救い主であられるということ、それが福音の中心です。私たちはそのことをもう一度確認したいと思うんですね。イエス様が救い主であるということは、当然私たちのような普通の人とは違うわけです。すなわちそれはイエス様のその考え方において、行動において、あらゆる面において、イエス様は私たちの常識を超えたお方であるということができると思うんですね。私たちはこの方によって選ばれ、導かれることによって救いに預かるものとされました。このシリーズを通してですね、ですからこのより深くイエス様を知る、それは知識として知るということよりも、それも含めて体験的にイエス様を知る、そしてこの方への信頼を互いに深めることができれば幸いだなと思っています。そこでまず今日はですね、イエス様がこのサマリアの女性にご自身を表された、そのところからですね、共に見ていきたいと思うんですね。イエス様が弟子たちと共にサマリアという地方を通られた時のこと、イエス様は旅の疲れから井戸の傍らに腰を下ろしておられました。そこに一人のサマリア人の女性がですね、水を汲みに来たんですね。主は彼女に言われました。私に水を飲ませてください、私に水を飲ませてくださいと。普通の質問ですよね。疲れていた、喉が渇いていた、そこに井戸がある、水を飲ませてくれっていうのは普通ですよね。で、この9節にも説明があるんですが、当時のユダヤ人とサマリア人とのこの関係を知らない人にとっては、知らなければこのところで何の疑問も持たないわけですよね、私たちは。けれども9節に説明されているように、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかった。これというのはもうずっと遡ると、このもともと同じ民族なわけですけれども、アッシリアという国にこのイスラエルの北の側の国がですね、滅ぼされた時にアッシリアから外国人が入ってきて、サマリアの地方の人たちはその彼らと血が混ざったわけですね。で、純血を重んじるこのユダヤ人、南の人たちにとっては彼らはもう異邦人同様っていうような、こう見下したような、そういうのがあったわけです。ですから彼らはお互いにこの関係を持っていなかったわけですね。イエス様はユダヤ人として来られましたから、主がですね、彼女に声をかけたっていうことは、当時の彼らのその人々の常識からすると考えられなかったことなんですね。ですからまずこういうことが言えると思うんです。イエス様のこの行動がなければ、サマリアの女性がこのイエス様と出会うことはおそらくなかっただろうということですね。ここでは時が6時頃とありますが、それは私たちのこの今の時間の感覚で言うと真っ昼間、昼の12時頃ですね。 彼女にどんな理由があったにしろ、真っ昼間に水を汲みに井戸に行くのは、まあ、普通は避けたいところですよね。まあ、通村でも昼間、今はもう本当に、ね、気温が上がってもう100度ぐらい行ってますか、ね、外を真っ昼間に影のないところに出ていくのは大変ですよね。まあそんな感じですよ。イスラエルでのその水を汲みに行く真っ昼間。しかし彼女は人目を避けるかのようにしてその時間帯に水を汲みに行っていました。そんな彼女ですから、当然そこに居合わせたユダヤ人のイエス様にですね、彼女から声をかけるっていうことはまず考えられないことですよね。ではなぜイエス様はその彼女に近づいて声をかけて接点を持たれたのか。テキストをそのまま見るとイエス様が旅の疲れから喉が渇いていた、それで終わりかもしれません。テキストから見るとね、その場だけでを見ると。しかしその後を見ていくとですね、決してその目的が、ただ水が飲みたかったっていうことではないっていうのはすぐ分かりますよね。サマリアの女性は体の渇きを、この体の渇きを潤すための飲み水を汲みに井戸に来ていましたが、イエス様は彼女の霊的な渇き、つまりその心の渇きを知っておられ、ですから彼女のその心の渇きをイエス様が潤すために、生ける水を持って潤すために、満たすためにイエス様はあえて彼女に近づかれたんですね。生ける水とは何でしょうか。リビングウォーターですね。生ける水。イエス様はこう言われます。もう一度14節をお読みしますね。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。生ける水とはもうイエス様だけが与えることのできる水のことであって、それを受ける人はその人のうちでその水が泉となって永遠の命への水が湧き出るっていうんです。なんという水かって思いますよね。イエス様はこの水をですね、彼女に与えるために、その水を彼女に与えるためにご自分から、まあ、当時の人々の常識を超えて彼女に近づいていかれたわけですね。彼女の心は相当乾いていたのでしょう。この種の言葉を聞いて、こう彼女は言います。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にくださいと彼女は求めたんですね。もしこれが皆さんあなただったら、あなたどのようにこのイエス様に答えられたと思いますか。皆さんが、サマリアの女性だったとしたら、イエス様にこう声をかけられた。イエス様はこういうことをおっしゃる。ね、じゃあ水くださいって言いますか。私だったらすぐにその水を求めるよりも、イエス様のその言葉の意味を理解するためにですね、一生懸命こう自分の納得のいく答えを考えたと思うんですね。だってイエス様はね、このサマリアの女性もこの水を汲むためにあなたは何も持ってないじゃないですかって、そういうやり取りがあって、でイエス様はこれを生ける水とはこうだよって言った時に、あ、じゃあくださいってすぐなるかっていうと、いや、じゃあどこからそれを持ってくるんですかとかですね、いろいろこう考えるんだと思うんですよね。この人は私を騙そうとしているんではないかとかですね、その水のために後で高い請求、ね、これはいける水だからって言って、後で高い請求されるのではないかと、いろいろこう疑ったと思うんですよね。皆さんだったらどうされていたと思いますか。そのいける水を主に求めたと思いますか。まあ、彼女がどこまで理解していたかはわからないんですけれども、しかしこのサマリアの女性は自分のうちに、まあ、とにかく渇きを覚えていたんでしょうね。そのことを認めて、主にこの水を私にくださいって彼女は求めたんですね。でこれまでの流れからすると、彼女の求めに対して、じゃあイエス様がよし、じゃああなたは求めたって言って、じゃあその水をあげようっていうのが普通の流れだと思いますよね。 今日はこういうようなやり取りの感じの説明的なものが多いかもしれないですけど、よくこの見ていくと不思議と思わないでしょうか皆さん。で、イエス様はここでこれを生ける水っておっしゃった。そして彼女は求めた。じゃあイエス様はその水をじゃああげようかっておっしゃったかというと、イエス様はどうされたか。生ける水を彼女に与える代わりに、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと、もうちんぷんかんぷんなことを言われているわけですよね。皆さん話つながりますか？水くださいいいって言ってイエス様くれるかなと思ったら、行ってあなたの夫を呼んできなさいって、あ、じゃあ夫にも分けてくれるのかって思うかもしれないですけれども、ね、イエス様はこのびっくり発言をされたわけですよ。彼女もきっとびっくりされた、知ったと思うんですが、イエス様はなぜそんなことを彼女に言われたのか、ここがポイントとなりますよね。生ける水と彼女にとってその夫とはどんな関係があるのか、ここが大切なポイントですね。イエス様の言葉は私たちには一見本当に意味不明のように思われることがたくさんありますよね。福音書を見ると本当にそうだと思います。すぐ読んで、あ、そうかってならないですよ。けれども実はそこに今深い意味が込められているわけですよね。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言ったイエス様に対して、ああ、じゃあ呼んできます、じゃあ彼にも分け与えてくださいねって話はいかないわけですよ。彼女はこう答えました。私には夫はありません、私には今夫はいませんって彼女は答えました。それに対してイエス様はさらに17節18節のところでこう告げます。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないのです。あなたの言ったことは本当です。イエス様何をおっしゃいたかったんでしょうか。イエス様はこのサマリアの女性がどのような過去を持っていたのか、これまでどのような歩みをしてきたのか、また彼女が今どのような中にいるかを知っておられたわけですよね。イエス様は彼女のその本当にセンシティブな部分、そこにあえて触れられました。私たちの常識で考えると、ここで主が言われたことはあまり人面と向かって言わないことですよね。質問形式、質問のようで質問でないわけですよ。あなたの言ったことは正しいと、あなたにはこうでこうで、あなたには過去に5人夫がいて今は夫ではないですねってあえてそうやって言う人はいないですよね。言われた方もあなたには関係がないって皆さんだったら言われるでしょう、おそらくね。あなたのビジネスじゃないってよくね、アメリカ英語ではそういう表現を使うわけですけれども、そう言いたくなるような事柄ですよ。けれども、この4章のですね、29節もう最後の方ですね、途中ですね、29節の方を見ていただくとですね、彼女はこの後ですね、町の人々にイエス様を紹介してこう言ったんですね。私のしたこと全部を私に言った人がいるんですって。彼女は町に行ってですね、人々にですね、私のしたこと全部を私に言った人がいるんですって。イエス様がここで彼女に告げたこと、それは彼女にとっては私のしたこと全部だったわけですね。つまりどういうことかというと、サマリアのこの女性にとってこれまでの夫との関係、また今一緒に夫ではないんだけれども一緒にいるこの男性との関係が彼女の人生の全てを意味していたわけです。決して彼女が本当に今までしたことの全てがそれだったわけじゃないですよね。けれどもイエス様がここであえて触れられたことっていうのが、彼女にとっては全部と思わせるほどの、それだけ彼女の中での中心だったわけですよ。私たちは、ここでイエス様の言葉を見るときに、イエス様はそこにあえて触れられたわけですね。私たちは皆神様によって作られた存在ですから、 神様のこの存在を抜きにして、本当は私たちが人としてですね、完全になることはありません。私たちは常に自分のうちに霊の渇きを覚えるんです。心にどこか空洞があるように思うんですね。そしてそれは神様にしか本当は満たすことはできない。しかしどうか、このサマリアの女性はがそのこれまでに求めたのは、神様との関係にではなくって、異性とのその関係の中に彼女はそれを求めたわけです。その自分の渇きを満たす、それを神様のとの関係の中ではなくて、人との関係、異性との関係の中に求めたんです。でもしそこに本当の幸福があったとすれば、もしそこに霊的満たしが、本物の霊的満たしがあったとすれば、問題はなかったと思います。けれども現実はそうではありませんでした。彼女は乾いていた。これまでに5人の夫と結婚し別れ、また今いる人ともその関係がありながら、でも彼女はそこに幸せを求めたけれども、そこに完全な幸せはない。彼女は渇きを覚えていたんですね。イエス様はその事実に対して彼女の心の目が開かれるために、あえて彼女に彼女自身のそのことをですね、告げられたわけです。これはイエス様を責めたっていうことではないと思うんですね。こんなあなたはこういう生き方をしたじゃないか、だから生ける水とあなたとは関係ないってことではなくって、あなたがこれまで求めたのは私と神との関係ではなくてそこにあった、でもあなたは今乾いてるでしょっていうことをイエス様は彼女に気づかせてくださったんだと思うんですね。そしてご自分が神の救い主メシアであることを表されることによって、このところでイエス様ご自身が私がそれだって答えておられますけれども、そのことによって彼女の心がご自分を通して人ではなく神様に向けられるように主は導かれたんですね。ここではサマリアの女性が生ける水を受けたっていう記事は出てこないです。出てこないですよね。その水を手にしたっていうような表現は出てこないんですが、けれどもこのイエス様の言葉、このやり取りの中でイエス様を信じた、イエス様の言葉を信じることによって、彼女のうちにはすでに命の水が流れ始めていた。それは彼女の心が人から、また彼女が執着していたものから神様に向けられた時に、神様からその水が彼女のうちに流れ出るようになったんですよね。でそれを私たちはここで見ることができるわけです。彼女の証言を通して町の多くの人がイエス様のもとに導かれました。そして主の言葉によって彼らは信じたと、この39節から42節のところにあります。彼女はそれまでは人目を避けるようにしていたような彼女がですね、このイエス様と出会った時、もうそういうことは問題ではない、この方がメシアであるならばそれを人々に伝えたいっていうので、彼女は町へ行ったわけですよね。私たちはこのところから何を学ぶことができるでしょうか。イエス様について何を学ぶことができるでしょうか。一つはこのイエス様が渇きを覚える人に対してご自分の方から近づいてくださるということです。渇きを覚える私に対してイエス様は近づいてきてくださる方だということですね。人は自分からイエス様に近づくので主に出会えるのではない。もちろんそういう面は必要ですよ。イエス様を求めるという面は大事なんですが、全てそれが私たちにかかっているわけではない。むしろ乾いた時、自分ではどうしようもない時にイエス様があなたに近づいてきてくださるので、私たちはこの方にお出会いすることができるんですね。私たちは日々この世の常識や自分自身の持つ常識の枠の中で生きていますから、その常識を超えてですね、目に見えない方を信じるっていうことは本当はできないですよね。自分の力ではそれは信じられないと思うんですね。けれどもイエス様がそんな私たちに対してご自分を表してくださる、私たちが乗り越えることのできないその常識を超えて近づいてくださるので、 サマリアのこの女性がイエス様と出会ったように私たちもイエス様を知ることができる、イエス様と出会うことができるんです。ですからイエス様をこのもし今私たちがですね自分の枠の中に閉じ込めてメシアとは言うけれどもこういう方だろうって聞くことなしに自分で閉じ込めてしまうとイエス様を知ることはできない。イエス様あなたはどういう方ですか、イエス様あなたは私のことを知っておられますよね、どうぞ私の人生を導いてくださいって、そういう求める心を持って主を知ろうとするときにイエス様はご自身を表してくださるんです。私たちが持っている枠にイエス様を捉えるんではなくってイエス様からご自身を示してくださるんですね。それだけではありません。イエス様はこの聖霊と御言葉を通して私たち自身の本当の姿を見せてくださいます。すなわち私たちがいかに神様から離れてしまうような弱い存在であるか、この世のものに依存して生きようとしているかに気づかせてくださる。で、これはある人にとってはそんなことは嫌だって思うかもしれないけれども、それを示されることなくしては私たちは本当の意味でこの心は神様に向けられることはないわけですよね。その現実に対してイエス様は私たちの目をですね開いてくださる。それによって私たちは本当の生ける水を周りのものではなくて神様から求めるようになるんですね。いつまでもこの世のもので心の渇きをですね満たそうと一生懸命に何かをしようとしてしまうところから、その時初めて解放されるわけです。イエス様はそのように私たちの本当の姿をまず見せることによってご自分へと私たちを招いていてくださる。ご自分から生ける水、神であるご自分からこの命の水を求めるようにと私たちを導いてくださるんです。生ける水とは何か、私たちの目に見えて魔法のようなこの水があってですね、それをこうゴクッと飲めばもう永遠に乾くことがないとか、そういうものではないわけです。これはある意味象徴的にこう説明されているものであって、実際に、ね、教会に来たらこれが永遠のこの生ける水です、あなたも飲みなさいってやらないわけですよね。でもイエス様はこの表現を使われた。で、それは実は救い主であるイエス様ご自身のこと、生ける水とはイエス様ご自身のことであり、主の御霊が与えてくれる命のことです。イエス様を私たちが信じるときに、イエス様をうちに迎え入れるときに、イエス様が私たちのうちでその渇きを潤してくださるんですね。命の水となってあなたの心の中でイエス様があふれ流れてくださるんです。ですから生ける水は私たちの体のこの外側から内に入ってくる飲み水のようなものではなくって、私たちの内側から湧き出るもの、イエス様を信じた時にあなたの内側から湧き出るものなんです。ですから私たちは外に行ける水って言ってその渇きを満たそうと一生懸命頑張ろうとしても、そこからはその水は得ることはできない。しかしイエス様を信じるときに内側から湧き出てくる、それが神様のギフト、賜物なんですね。箴言の4章23節にこういう御言葉があります。箴言の4章23節、力の限り見張ってあなたの心を守れ、見守れ、命の泉はこれから湧く。もう一度お読みします。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くと。私たちのなすべきこと、それは力の限り見張って自分の心を見守ること、自分の心を守ることです。外から何か入ってくる様々な情報、いろんなことによってその命の水が汚れてしまったり奪われてしまったり、カラカラになってしまうことがないように、私たちはこの自分の心を守らなくてはいけない。それがその自分のうちにイエス様を持つものとして、命の水を持つものとして私たちがなすべきこと、 これが私たちが生き生きとこの命の水に生かされて生きる秘訣であるわけです。私たちはこの命の水を守らなくてはいけない。自分の心を簡単にいつもオープンにして、何でもかんでも外から来る誰かの言葉やいろんな情報にそれをやられてしまっては、簡単にこの心の喜び平安はすぐに奪い去られてしまいます。けれども私たちがそれを守ろうとするときに、イエス様ご自身があなたのうちでしっかりとあなたを捉え、あなたを守り、あなたのうちにその命の水をあふれ流してくださいます。今日あなたのうちにはその生ける水が、イエス様のくださる生ける水が流れているでしょうか。あなたは乾いていないでしょうか。心の渇きを満たすために一生懸命、この水を汲もうとして、何かですね、一生懸命こう汲んでそれによって満たそうとして、結局は疲れ果てていないでしょうか。イエス様はそんなあなたを今日身元に、ご自身のもとに招いておられます。黙示録22章の17節にはこう書かれています。黙示録22章の17節、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。もう一度お読みします。乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。イエス様はこれを一生懸命、何かあなたの努力で得なさい、高価なお金を払って財産を払って、これを得なさいではなくて、ただで受けなさい。あなたが求めるなら、私はこの生ける命の水をあなたにただであげよう、求めなさい。大切なのは、今日のこの、イエス様がですね、サマリアの女性におっしゃいました、そのこと、私の言うことを信じなさい。イエス様は21節でこのやり取りの途中で、私の言うことを信じなさい。イエス様はこうおっしゃられたように、イエス様の言葉を私たちが疑わず信じていくときに、この生ける水はあなたのうちであふれ流れるんです。共に信じていきましょう。イエス様のこの御言葉を信じて、生ける水をこの自分のうちに持ち、またその心をですね、しっかりとお互いに守る私たちとさせていただきましょう。お祈りいたします。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。愛する天のお父様、今日私たちはイエス様が私たちのこの渇きを潤すために、個人的に一人一人のうちにイエス様ご自身が近づいてくださり、お招きくださっていること、この命の水を受けなさいと、私から求めなさいと招いていてくださることを共に覚えました。主を感謝をいたします。今私たちはあなたにもう一度この心を明け渡します。イエス様、どうぞ私たちの心の内で命の水をあふれ流してください。イエス様ご自身がどうぞ私のこの人生を導いてください。私の考え、私の常識を超えたところで、イエス様、あなたは私たちを生かすことのできるお方です。今今日私たちはそのことを信じます。どうぞ主よ、私たちを導いてください。どうぞ内側を満たし、またこの水があふれ流れで、他の人々を潤すことができるように、どうぞお一人お一人をその泉として、命の水が湧き出るその元いとして、泉としてどうぞお持ちくださることを心からお願いをいたします。信じ感謝をし、この祈りを愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。